舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りしておりますナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間はインナーファミリーのコーナーです。このコーナーは心理カウンセラー表現アートセラピストとして活躍している大滝美都さんと一緒に毎月1回お送りしています。一人の人間なのに心の中にはいろんな感情があります。それはまるで家族のようにそれぞれに主張があります。子供な私、大人な私、感情的な私、冷静な私、すべてがかけがえのない自分です。誰が何を言っているんだろう、誰の意見を取り入れようか、今ここにいる自分を客観視して気持ちを丁寧に感じてみる、絡まった糸がほどけるように心を解放するヒントをお届けします。ということで本日も大滝美都さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美都さん、この間ね、
はい、
私面白い検定を受けてきたんですよ。
検定、
うんうん、講座、
うんうん、
あのね、子育てに携わる人のための、うん、コミュニケーション能力2級認定講座というものでね、
うんうん、
あの私普段子育て支援の仕事をしていて、うん、2年前に実はこの講座受けてるんですけど、
うんうんうんうん、
今回また舞鶴で開催されるということでね、再受講ができるというんでもう行きますって言って
すごい
すごい楽しいの。これ先生がね、亀岡から来はるんです。竹内先生という方、うん、まあ、通称博士と呼ばれていて、
あ、そうなんだ、博士なんだ、
博士と書いてひろしさんっていうからね、うん、博士っていうあだ名なの。
なるほどね。
でその博士がすごい面白くてね、もう私もこのコミュニケーション講座楽しみにしていて、
うん、
この間ね受けてきたんですけども、コミュニケーションの質が人生の質を左右するんですって。
わかる気がする。
でこのね、もっと自分の伝えたいことを伝えるには、周囲との人間関係、信頼関係が思い通りにこう構築するには、それにはね、多くの人がやっぱりこのコミュニケーションの壁にぶち当たるということなんですよね。でこのやっぱりコミュニケーションっていうのはね、どんなところにおいてもついて回ってきますよね。家にいてもそうだし、学校でも職場でも、友人関係でも、
本当ね、今なんかこう本当メールのやり取りが、いろんな関係性の中で親子でもね、1回と2回でもしかしてメールしちゃってるかもしれないしね。
あ、家、同じ家にいるのにね。
わかんないけど、まあなんかそれで1個コミュニケーションツールは増えたと思うの。
そうですね、
だから実際こう会って話すっていうコミュニケーション、まあでもそれはこうメインなわけで、それをね、会って話をする、あ、でもそうか、文字を使ってメールとかでのやり取りもその、博士の言うコミュニケーションの中の一つにまた入るかもしれないね。コミュニケーションせずしてこうね生きていくっていうのは無理ではないけれども、なかなか難しいかもしれないし、それがうまくいったら確かにね、人生がとっても充実するんじゃないかなっていう。
でね、このコミュニケーションの領域には2つあると言われていて、1つがね、言語コミュニケーション、いわゆるこの言葉ですよね。でもう1つが非言語コミュニケーション、でそれはその言葉以外のこと、表情とか、仕草とか態度とか、声のトーンなんかがその非言語に入るんですけど、このね2つのコミュニケーションで我々って普段このバーバル、何を話そうかなっていうのはすごい考えてると思うんですよ。今日例えばラジオでこういうこと話そうかなっていうのはね、一応考えてくるわけですよ。でも非言語って結構無意識になりやすいんですよね。どういう風に話そうかな、っていうところ、で実はこのコミュニケーションの領域には、この非言語っていうのがあって、それがすごくね、実は重要、無意識になりがちなんだけど、とっても重要というね実験があって、ね、視覚ですよね、表情、仕草、そして聴覚、話し方、あとは言語ですね、話の内容、この3つで矛盾した情報を与えられた時に、人はどれを優先して受け止め、その話し手の感情や態度を判断するのかという実験、そしてこの実験結果から導き出されたものをメラビアンの法則というんですけど、例えばミトさん、ちょっと私に、ゆかちゃん元気みたいな、ちょっと言ってもらっていいですか。
ゆかちゃん元気、
はい、元気です。今日も絶好調です。
え、元気ない。
これが非言語なの分かる。言葉でははい元気です、絶好調ですって言うんだけど、うん、めっちゃ落ち込んでるやんみたいな、 その言い方、ね、
見えないけど見せたかった。すごい目伏せて、なんか斜めで、あの、私と反対の方向を体向けて、うん、元気です、口ほとんど動いてないみたいな感じでしたよ。皆さん視覚的には。
そ
うなのよ、
それがね、うん、まあ、ちょっとラジオではその視覚からの情報がないけど、うん、やっぱこの声のトーンで、うん、この人元気ですって言ってるけど元気じゃないんじゃないのって、うん、思われるんじゃないかなと思うんですよね。で、逆にちょっともう一回聞いてもらっていいですか、う
ん
う
ん、ゆかちゃん元気？
めっちゃ落ち込んでます。もう最悪、今日もダメ。
いやいや、落ち込んでへんよ。ね、
そう、めっちゃ最悪で落ち込んでるんですけど、うん、明るいんですよね。
もう空見て笑ってたけど。
で、こういう言ってることとやってることが違うやんっていう、その、非言語と言語が矛盾した時に、うん、人は何を基準にして判断をするのかというのがこのメラビアの法則なんですけど、うんうん、その結果は、うん、視覚が実は 55%、まあ、目からの情報が一番多いですね、うんうんうんうん、で、聴覚が 38%、うん、そして言語が 7% という結果が出たそうなんですね、うんうんうんうん、で、つまりこの視覚と聴覚っていう非言語の部分が 93% を占めている、うん、で、元気ですっていうその言葉の部分はたったの 7%、 だからね、何を話すかよりも、うん、どのように話すかというのが非常に重要ということなんですよね。
なるほど、なるほどね、うん、なるほどね。確かに、うん、さっきのこうゆっかを見て一番最初に思うのは、元気って聞いても目は伏せてるし、体は向こう向いてるし、口動いてないし、元気じゃないだろうっていうのをまず一番私の中に情報を得た。で、もう一個は、え、なんで元気じゃないのに元気ですって、え、何その矛盾してるところもすごく気になった、うん、から全然スムーズじゃないよね、うん、なんかこうゆっかがなんか何を意図してそれをしてるのかっていうところまで考えちゃうから、うん、なんか私の中で会話が止まっちゃうっていうか、なんかこうね、やり取りがなんか違う方向に向かっちゃう、
ね、ですよね、うん、入ってこないですよね、なんでこの人元気なさそうなのに元気ですって言ってんだろう、そっちが気になっちゃって、
そうそうそうそう、うんうん、そういう感じだね、うん、確かに。なんかこう、まあ、子供たちとさ関わってるお母さんたちでね、なんかじゃあお母さんあれやってもいい、これやってもいいとか言ってすんごいしつこく子供が聞いてきた時に、もうお母さんキーってなっちゃって、うん、言葉的にはもう好きにしたらいいやんって、好きにしたらいいやんっていう文字やけど、うん、もう好きにしたらいいやろって、例えばね、こう目頭をこうキーッとこうなってね言った時に、子供はあ、したらあかんのやなっていう風に多分捉えれると思うよね、うん、でも言葉を好きにしたらいいやんっていうのを、好きにしたらいいやんって、ね、自分の目を見てしっかりとこう温かく言ってくれたら、あ、本当にいいやって言って、こう一致した情報がさ伝わってくるんだけど、うん、その辺はすごく矛盾を、うん、してしまう、無意識にね、してしまう時もあるし、意図的にしてる時もあるかもしれないし、でもなんか大事なのはさ、一致してるかどうかもちろん大事なんだけど、うん、その、あ、自分は今どんな感じでコミュニケーションして、言語と非言語は今大体同じ感じかなって、相手はそれをキャッチできるぐらいの感じで、自分はその体とか声の色とか声 の, あのトーンとか、あの目線とか、そういうのも一致してるかなっていうのを観察するだけでも面白そうだね。
うん、そうなんですよね。この辺でね、一回お知らせを挟みまして、はい、またね、非言語についてちょっと掘り下げてみたいと思います、はい、ななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに大滝美都さんをお迎えして、インナーファミリーのコーナーをお届けしております。ということで、お話の前半で非言語コミュニケーションの大切さ、うん、っていうのをね、お伝えしたんですけども、うん、これいつもね、私が脱ベッキーの呪縛のコーナーの冒頭でお伝えしていることにもちょっとね、
うんうんう
ん、なんだろう、通じる部分があるというか、
うんうんうん、
本当は泣きたいのに、うん、本当は怒りたいのに、 本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物ですっていうのをね、いつも言ってるんですけど、まさにこのね、口で思ってることと、心で思ってることと口に出すことと行動に表すことが、でさっきのね、元気ですみたいな矛盾してると、受け取る側がえってなるんですよね。
混乱しちゃう、
ね、混乱しちゃう、で発してる方もどんどん濁ってくるんですよね。本当は私は何がしたいんだろう、どう思ってるんだろう、どう感じてるんだろうっていうのが分かんなくなってきちゃうんですよね。
確かにね。また受け取る側がそれを見て、あ、なんか勝手にこう詮索し始めてしまうというか、あ、なんか私前回会った時に嫌なこと言っちゃったかなとか、
ね、
不安になったりとか、言ってる言葉とその態度が全然違った時に、その自分を責め始めてしまったりね、不安になって、そのインナーファミリーの中の子供の部分が、あ、なんか怒られちゃったのかな、どうしようって、今度は自分も不安なのに、とてもこうご機嫌を取ろうとニコニコとして話しかけてみたり、自分は話したいんだけどもう遠慮して怖くなって話しかけられなくなってしまったりとか、そんな風にこう相手の考えてることと、その行動が、考えてることが自分にスムーズに入ってこない場合は、本当ね、自分が不安になって変なコミュニケーションが生まれて、今度はこう向こうは向こうで、あ、なんかね、全然違うこと考えてたかもしれないから、
無駄に気を使ってしまうんですよね。でこの非言語っていうのは、なんかこう発信してる側って結構無意識だったりするんですけど、キャッチする側って敏感なんですよね。
なるほどね。
なので、え、あの人こういうふうに言わはったけど、もしかして私この間会った時に変なこと言ったかなって、さっきの水戸さんの話にもありましたけど、そういう風に感じちゃうんですよね。その人は全然そういうつもりがなかったとしても、そういう風に受け取ってしまうと、
なんかそれの見る時にも、まあ、相手が、あ、なんかおかしいなと思った時に、自分があんなことしちゃったからこうなのかなって言ってこう攻め始めると、こうインナーファミリーがね、こう 不協和音になっていくんですけど、それをこうポイントとしたら、客観的に、あ、もしかしたらそこの部分が誤解を生んだかもしれないなとかね、情報をきちんと収集して、でそれをね、こう相手に、まあ、相手がね、いいタイミングかどうか、それこそ非言語を見て、読み取らないといけないかもしれないんだけど、タイミングを見て、あ、なんか私がこう言ったのがちょっとこんな風に伝わってませんかって言って、少しこう分析して、その解析したものを相手に客観的に伝えてみるとか、自分を客観的に見るとか、なんかその自分の非言語と言語、自分のその声のトーンとか、目線とか角度とかね、体の角度とかが今の自分とちゃんと一致してるかなっていうのをチェックすることをちょっと癖づけると、面白い発見がね、あるかもしれないですね。
あ、そうですね、客観的に自分を見てチェックする、
そう、否定せずにね。
そうですね、そのまま勝手に自分を責めて、あ、私この間あの時変なことを言ったからこの人機嫌悪いのかなって言って、なんか変な方に走ってしまうんじゃなくて、もしそう思ったんだったら口に出してみるってことですよね。
そう、
なんか私この間変なこと言ったみたいな、
そう、
いや、そんなことないよって言っちゃったら、またね、あ、じゃあ、あ、勘違いだったと、そこで少しすっきりするわけですよね。
そう
で、相手も元気ないなと思ったら、え、なんか元気なさそうに見えるけど、なんかあったとか、そういう一言が言えて、もし向こうが、なんだろうな、そこで自分の本当の気持ちを出せたら、向こうも満足というか、向こうの、なんだろうな、その非言語を汲み取るというところですよね。
そうだね。
その人もなんでイライラしてるのかも自分では分かってないかもしれないし、それをなんかいつものその人の状態に戻す手伝いじゃないけど、なんかそういう言葉がけができたらいいですよね。
まあなんかね、それが時間が必要そうだなと思ったらそっとしておくっていうのもいいかもしれないし、うんうん、ただ本当にこうリスクが高いのはその非言語を見て自分の中が勝手にこう作動してインナーファミリーだけでごちゃごちゃこう、ああどうしようってなってしまうと、すごいこうお互いの間にどんどんコミュニケーションのズレが生まれちゃうから、うん、まあ、あの自分の中もまず自分をこう見てね、うん、そしてそれが伝えられそうであればきちんと伝えて、で自分が一致していけば、これねよくあると思うんだけど、一致してない人に対しては自分もなんかねそうしなきゃいけないんじゃないかなって言ってこうずれていっちゃうんだけど、うん、でも自分がきちんと一致した状態で気持ちと言葉とその表現がね一緒になって生きていると、うん、あ、なんか例えば私だったら水戸さんはこんな感じだから自分もそれでいいんだなって、うんうん、相手がねそれやって思って相手も一致した状態になっていきやすいんだと思う。
それねすごい感じます。私水戸さんと話してると、うんうんうん、水戸さんっていつもそうクリアで、うんうんうん、穏やかで自分を生きている感じっていうのを最初にね、うんうん、あのゲストに来ていただいた時にお伝えしたんですけど、うんうん、それはもう今でも変わらないんですよね。
嬉しい。
水戸さんはいつ会ってもそういう感じ。多分その水戸さんのインナーファミリーも喜怒哀楽があって、
うんうん、
もちろんイライラする日もあるだろうし、うんうんうん、落ち込む日もあるかもしれない、うんうん、でもなんかそういう自分の気持ちを一つ一つ丁寧に聞いて、うん、なんだろうな、こう自分でご機嫌を取って生きてらっしゃる、うんうんうん、だからこういつ会っても、うん、なんかすごく水戸さんに対しては、
うん、
オープンに接することができる、なんか水戸さんがそうだから私もなんかそういう風になるっていうのは確かにありますね、
うんうん、きっとそうだと思う、うん、だから相手がそうだから自分もそうなっちゃうんだけど、でもそこのこう変換していけるところは、うん、でも自分が客観的に自分を責めたりせずに一致してるかなって一致させていくことは本当家族とか身近な人にすごい影響を与えるから、うん、いつもいい状態でニコニコしていなければならないなんてことは全くなくて、うん、自分が今どんな状態かを知ってそれをちゃんと表現する、
うん、
で今はちょっとねそっとしといてほしいっていうのであれば、言語とその非言語の自分の態度というかね、
うん、
醸し出す雰囲気できちんと伝えるというかね、うん、そうするとスムーズかもしれないね。
そうですね。なんか相手に気遣ってこんなこと言ったら失礼じゃないかなとか、
うん、
例えば今すごくいいところだから、うん、めっちゃトイレ行きたいけどちょっともうちょっと我慢しようとか、
うん、
そうするとねもういろんなことがこう入ってこなくなっちゃうんでね、まずは自分のなんだろう心と体とその行動を一致させると、でちょっと途中で申し訳ないですけどお手洗い行かせてくださいっていうのも一つですし、なんかそれをなんだろうな、恥ずかしがらなくてもいいし、でそれでね、なんであいつって思わないですよね。
思わないし、
思わない
ですよね。いいんだ、私も次ちゃんとそう言おうってきっとね、みんな、うん、自分もこう不具合を感じてたところを、うん、まあ優香を見たりしてみんな、あ、そうか、そうやってみようっていう気持ちに、ね、なって、いいこうね影響があるんじゃないかなって逆にね、思うけどね。
みんながこうお互いの思いをこう尊重し合える関係が築けていったらいいですよね。
本当本当本当、大事にね、相手も自分もね、いいですね、いいですね。
話はつきませんが、この辺で一曲お届けしたいと思います。はい、ミトさん、今日は何の曲にしますか。
はい、この間先月もお届けした同じインディゴガールズなんですけど、
はい、
ジョーキングという歌です。
本日も大滝水戸さんとお届けしておりますインナーファミリーのコーナーなんですが、まだまだ伝えてないこといっぱいあるんですけど ね、もうそろそろ終わりの時間になってきてしまってます。水戸さんね、今月も、はい、そうだ、前回来てもらった時に、新しいこと始めるっていう話をねしてて、
はい、
で与謝野町のスタジオ木さんでこの間ワークショップがあったんですよね。
ありましてもすっごい良かったです。本当に場所の力もあるね、本当に木に囲まれててね、大きな窓があってね、もう本当にねすごい良かった。新しい挑戦は、そして続けてやっていきそうなので、また5月にもねお話をいただきましたので、すごいアドラー心理学と表現アートセラピーをこう織り交ぜてね、お互いのいいところを、で本当にこう体得していけるようなワークの内容になっております。
素晴らしい、
はい、
これが、前回すごく良かったということで、はい、今月もそして来月、はい、再来月ともしかしたら続いていくかもしれない、はい、ということなんですね、
はい、
次回が5月29日月曜日、
はい、
時間は午後1時から3時までですね、
はい、
場所は与謝野町のスタジオ木さん、こちら要予約となっております、
はい、
こちらは、スタジオに予約してもミトさんに直接でもいいですかね。
どちらでも大丈夫です。私にお電話でも、Facebook とかインスタとかもやってますので、うん、電話直接ちょっと難しいかなって方は Facebook の、
SNS を通じてのメッセージでもいいということですね、はいはい、ではスタジオキサーの電話番号が077246-4687 077246-4687、そしてミトさんのお電話番号が 080-4267-8600 080-4267-8600、 こちらまでお電話でご予約もしくはミトさんの Facebook なんかでメッセージを送っていただくといいということですね、はい、そしてもう一つ、はい、ハニーマムさん、
はい
はい、
今年度も始まります。
はい、
そうなんです。サニーマムさんのは助成金を受けておられるので、内容的には一緒なんですけど、料金がとてもスタジオキサのは3500円ですけど、はい、助成金受けてる関係で2000円で受けてい
ただいて、行きやすいですね、
は
い、
託児もねしっかりあって、うん、しかも200円だったと思います。
あ、これも小さいお子様連れでも安心してご利用いただけるということですね、
はいはい、
こちらが5月17日水曜日です、はい、時間は午前10時から12時まで、場所は平野屋商店街のフラットプラスさんとなっております。こちらもご予約が必要となりますので、電話番号がサニーマムさん 090-5975-0401 090-5975-0401 までご予約いただけたらなと思います。そしてミトさん、もう一つお知らせがあるんですね。
そうなんです。4月末に今までねホームページというものを作ったことがなかったんですが、
意外
意外でしょ。すごいね、毎回プロフィールとか書いて送ったり、うん、あれだったので、ね、作った方がいいよって言っていただいて、ちょっと時間をかけて、うん、協力して作っていただきまして、
はい、
それが最近アップされたんです。
わお、
はい、ぜひお時間ある時にね少し覗いていただけたらなと思うんですが、
はい、
アートファームで出してますので、大滝ミトアートファームとかって入れていただくと、まあ、ちょっとアップしたてなんでね、うん、上位に上がってこないと思うんですけど探してください。
はい、はい、ということで、アートファーム大滝ミトさんのホームページが完成したということなので、ぜひご覧いただきたいなと思います。ということで、今日もあっという間にお時間になってしまいました。また来月もお願いします、はい、
よろしくお願いします。
本日のゲストは心理カウンセラー、表現アートセラピストの大滝ミトさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、もう一曲お届けしましょうかね。
はい、
曲紹介お願いします。
はい、同じインディゴガールズでエアプレインという曲です。